サルパラダイスの自分勝手にパラダイス。 FM 大和お聞きの皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。サルパラダイスのゆうこです。お元気でしょうか。8月、ね、最後の火曜日になってしまいました。皆さんどんな夏過ごしたんでしょうか。はい、私はですね、まあ夏がこのね、もう8月が一番大好きなので、ちょっとね、ちょっと寂しい気持ちもありますけれども、まあまあまあまあね、また来年もありますから、はい、そんな感じですけれども、最近どうですか？何それ？そう、私もずっと言ってるんですけども、ダイエットに失敗し続けてる女でございまして、先週かな、もうね。もう頭に来た。この自分の痩せなさに頭に来ましてですね。だって食べなくても痩せない。食べたら太る。もうどうしようもないですよね。これは。救いようがない。はい。もうね、ちょっと思いついて、そのまま思いついたままスポーツクラブに行きまして入会してきました。はい。水泳ですよ。はい。もうプールでね、ちょっと痩せられるだけ痩せてみろという話でね、ちょっとスポーツクラブ入会してきましたよ。はい。皆さん本当に何か痩せられる方法があったらマジで教えてください。あ、こんな話で終わっちゃった。まあいいや、今日も楽しんでー、どうぞめまして、こんばんは。サルパラダイスのゆうこです。はい、そう、冒頭でも言いましたけども、もうね、運動する気はないなと思って、もうこれはね、金払って痩せるぞということで、スポーツクラブ入会してきましたけれども、最初はですね、ね、25メートル余裕で泳げてたのに、泳げないのね、はぁはぁ言っちゃって息が切れちゃって、だけどまあなんとか1キロ、そうね、25メートル40本、これをちょっとやろうじゃないかということで1キロこう泳いでやってるわけですけども、またね、私本当体おかしいのかしら。夏休み中に3日間プールに行きました。まあその自分が入会したクラブ、スポーツクラブと、あと実家の近くのなんだ、水泳があるようなプールがあるような市民体育館みたいな、そんなとこ行って泳いだんですけど、3日間どんどん体重増えてくんだよ、これ。どうなってんだよ、マジで。まあ、ご飯もね、よく食べてたんだけども、だって1キロって結構あるわよ。はぁはぁ言っちゃって40本もさ、泳いでるのに。本当にこれどうしようもないな、これは。まあでもちょっと、まあ急に痩せるわけないので、ちょっとね、本気で、もう3ヶ月、4ヶ月でもいいから、ちょっと本気でちょっと筋肉をつけようかと、代謝を良くして、もうね、ご飯食べないの嫌なので、筋肉をつけて、こう太りにくい体にしよう。これはちょっと長期的な本気のダイエットですよ。ちょっとね、年内に目標の体重にな、もう遅えよ、ほんとな。何年かかってんだって感じですけども、今度こそはちょっと頑張ろうと思っています。なんかね、こんなに暑いじゃないですか。本当に8月は猛暑続きで、とっても暑かったんですけども、なんでこんな食欲があるんでしょう、僕は。全然食欲が失せる気配もない、本当に。ただ、お腹はなんかいつも下してて、なんか胃腸は、なんかやけにちょっと、の僕夏バテしてるのにっていう弱さを見せてるんだけども、その上半身、脳から、ね、脳、口、その辺はなんか元気ででしてね、もう全然食欲が失せない。いやー、ほんとね、暑いよ、暑いのに、もう。私の部屋はですね、ちょっと古い作りなので、大きい窓が2つあるんですけども、東側と東側と北側に大きい窓があるので、朝方はもう相当こう、朝日がですね、ちょっと入ってきてしまって、もうかなり、ね、もうすごい温まった状態になって、で、別に寝れないわけじゃないの。全然もうお酒飲んでぐっすり寝ちゃうから、9時とか、ね、最近もう早寝早起きだから9時ぐらいに起きるんですけど、目が覚めるとですね、もう汗だくでしょ？で、もう部屋の中、室内の気温がもう大変なことになっていて、動けない、もう危ない、 ちょっとクラクラする。普通に立てないから、だいたいいつも起きたらまず、まあ、クーラーつけますね。クーラーつけつつの、あの、四つん這いになって、あの、冷蔵庫まで行って、それで四つん這いになったまま、水と梅干しを食べてなんとか、あの、生き返るみたいな、そんなことを繰り返してます。人間って強いですね、本当にね。はい。まあ、ちょっと全然関係ないですけど、その、あのですね、そのスポーツクラブなんですけども、おばさん、すごいですね、あれね、本当に。平日のお昼間、おばさん方たくさんいるんですけども、その、歩くコースと泳ぐコースがあるんですけども、まあ、おばさんたちは、歩くコースに大体いるんですけども、お風呂かっつうぐらいね、こう、水に浸かったまま動かないんですね、あの人たち。話し出しちゃって止まんなくなっちゃって、こうやって漬物作ると、美味しくできるわよとか、あそこの病院はね、良くないとか、なんか、うちの主人がこんな病気でとか、そんな話を永遠としてるわけですね。で、そのおばさんたちをこうね、抜かしてってこう歩くわけですけども、で、おばさんって、すごいよ、その、まあ、最初二人ぐらいで喋ってて、で、また、どこでどうやって友達になるのか知んないけど、また友達のおばさんが出てきて、で、三人になって、三人でこう、お風呂に入りながら、こう、ゆっくりゆっくり歩きながら喋ってるわけですけども、それでこう、後から来た一人の人が、また抜けるわけですね、じゃあ帰るわ、なんつって、おばさん全然運動してないのに、じゃあ帰るわ、つって帰るんですけども、その後すぐね、ねえ、ほら、あの人来ると全然運動できないでしょって愚痴を言ってるの。信じられない。来る前からお前ら動いてねえじゃん。本当に。そういうなんか、女ですよね、やっぱね、おばさんになっても。誰かのこう、噂というか、愚痴を言うんですね。彼女が来るともう喋っちゃってね、いやね、なんて言って。本当信じられない。もうこんなおばさんにはなりたくないなと思いながら、ちょっと、必死で、こうね、ちょっと、耳だけはちょっとおばさんの、言葉にちょっと耳をこう、抜けながらもちょっと運動してるわけですけども。はい、ちょっと頑張れるかな、ちょっと今回は本気でやろうかななんて思ってます。そうね、そう、暑かったね、本当に、今月は。危ないですよ。そう、またちょっと話ずれますけど、コーラスの、サルパラダイスのコーラスのアッコちゃんがちょうどお引っ越しがあってですね、今回で3回目になるんですが、また、その飼ってる猫を預かってほしい、ということで、まぁ、ちょっと前から言われてたんですけども、うちに連れてきたら絶対死んじゃうと思って、急遽ですね、遮光カーテンというのは初めて買いまして、東側に、本当に、今日、かけました。今日の夕方ですね、猫連れてきましてね、やばい大変な、まあいいや、うん、そう、テールちゃんがね、いや、3回目ですね、来たんですけど、水置いてくるの忘れた、あー、大丈夫かな、テール。うわ、怖えな、大丈夫かな、猫やってきました、はーい、変な猫でね、アッコがいなくなった瞬間、二人きりになった瞬間、もういきなし、はーですよ、私の顔を見て、はーですよ、もう。怖いから、うち部屋二つあるんですけども、入ってこないように、扉閉めたまま、ちょっと一人で化粧とかして、やってきました。ちょっとね、不安ですね。どうなることやら。はい、そんな猫が来た、ゆうこちゃんですけども、まずまず、早速、サルパラダイスの曲を、かけていきたいなと思うんですけども、そう、8月11日でですね、サルパラダイス結成して、丸6年が経ちました。はい、8月11日にちょうど、サルパラダイスの企画のライブがあったんですけれども、その時に、対バンした、3ウィークソルドラブシックパピーという、仲良くしているバンドさんがですね、ライブ、ね、その彼女たちのライブやってる時に、そう、サルパラダイスが、そう、結成してね、6年になるんですっていうのを聞いて、この曲を、カバーしてくれたんですね。これから、聴いてもらう、黄色の部屋という曲なんですけども、ライブ中に、黄色の部屋をね、みんなでこうカバーして、練習してやってくれた。なかなか嬉しいもんですね。人のバンドさんが、自分たちの、楽曲を演奏してくれるっていうのは、すごい嬉しくて、もうメンバーもキャーキャーキャーキャー言いながら、キャーキャーキャーキャー言いながら、ちょっと私はもう、ちょっと泣きそうでしたね。すごく嬉しくって。で、この、黄色の部屋っていうのは、本当に結成した時からずっと、6年間やってきた曲で、まあ、やらない時期もあったんですけども、まあ、アレンジとかね、変わってるし、その、弾いてきたメンバーもいろいろ、変わってきてはいるけども、まあ、6年やってきた曲なんだなという感じで、結構ね、こう、思い入れの、大きい、曲でしょうか。はい。それでは早速、聴いてください。サルパラダイスで、黄色の部屋。はい、聴いていただいたのは、サルパラダイスで、黄色の部屋という曲でした。 はい、この6年間の間ですね、やっぱりいろんな、ね、方が、演奏しては、まあ、卒業していったわけですけれども、またですね、その、まあ、この間ラジオでも話しましたけれども、6月いっぱいでですね、6年間やってきたコーラスの、トミちゃんが結婚、そして、妊娠ということでですね、卒業しまして、で、この間、サルパラダイスで、その、トミちゃんの送別会と、あと、新しく入る、サオリちゃんコーラスでね、また新しく入るサオリちゃんの歓迎会をしようということでですね、新年会以来ですね、7人8人集まって飲むのは、はい、まあねー、そうね、すごく楽しいんですけども、怖いですね、酔っ払うのね。ちょっとね、いい感じになってきた時に私 MD こう勝手に録音してたんですけども、さっきちょっと編集しようと思って初めて聞いたら本当にひどい、うん、ひどいけれども、まあせっかくなので、まあ酔っ払いってこんな感じだよっていうのをちょっと皆さんに聞いていただきたい。別に何の話題もないですけども、まあちょっと2分ちょっとこんな感じでしたっていうのをちょっと聞いてみてください。どうぞ。
夜のサルパラになってきてるんだ。
金がねえよ。
いなくなってもって心配だよ俺、ね、ひみこの顔色を伺ってなんか
次だなみたいな。そうそうそう、ひみこにはこんな話題はちょっとあれかなとかさ。お前だろ。
はい、お前この先
お前ちょっと大丈夫かな。
いやいや、本当に
本当にエスカレートしたね。
そうです。バーサー見ちゃった。バーサー見ちゃった。え、これ配送じゃねえか。
あれだこれ。配送じゃねえ。配送じゃねえこれ。何やってんのこれ。
頼みな。
あ、頼んだ。
一番でかいパフェ頼もう。この店で一番でかいパフェ。
いや、パフェ2つ頼んだ、新井沙織と。
クミコのために、そう。
え、でも茶漬けもあるじゃん。
私お茶漬けと。
茶漬けとパフェ食えばいいよ。
食べればいいですよ。
そうだ。全部食え、全部。
コミは飲めよ、お前。
そうだ。一番でかいパフェ。
そうだよ、お前。
お前何今月やめてんだ、ふざけんじゃねえ。
よし、来た来た。おっさんが来たぞ。
お前何やってんだ、お前。
そうだそうだ、心の叫びだ、今のが。
今月やめてんだ。どうすんの、お前、マ
ジで。ねえ。
何やってんだ、お前。
年下から攻めてきたな。おい。向かい来る
の。え、年下の
年下。違う違う違う。年下ってのは多分全体的に見て年下って。
ああ、そういうこと。この
人下っ端ですからね。
下っ端言うなよ。
下っ端だよ、一番。いやでも実際前島のドラムより俺のギターの方がひどいと思うんだけど。
大きに大きい。
でも俺才能あるからさ。センスあるから才能あるけど。ねえ、今俺結構確信持ってるんだことなの。全否定される感じで。
今3時間ぐらいだし。一回笑ってる。
あたりとかもかなり下ネタで、もう全然流せる状態でなかったので、ちょっとちょこちょこと編集して持ってきましたけど、本当に話題もう何もないですね、このくらいになるとね。ただ笑ってるだけという感じですけども、まあまあまあ仲がね、いいのはとてもいいことなので、はい、こんなメンバーですけれども、よろしくお願いします。さあさあさあさあさあさあさあさあさあさあ、ここで行きましょうか。サルパラフレンズ。はい、今日はですね、まあ、サルパラダイスのお友達というか、私の、まあ、個人的な、お友達という感じなんですけども、木畑春也さんという方なんですけども、この方はですね、私が去年かな、波照間島に初めて行った時に、知り合った人なんですけども、波照間島というのは石垣島から、船でね、1時間ぐらいのかな。もうね、外海、外洋、外海をこう通っていくので、もうめちゃめちゃ船がね、揺れる揺れる。もうすごい、ジェットコースターのような、感じでですね、なんとかこう、たどり着いて、もう、あれですよ、友人では一番南の島、波照間島なんですけども、そこでですね、まあ、宿をまた適当に取りまして、 でこう夕飯はああいうとこっていうのは宿はこうみんなでこう同じテーブルで一緒に食べるの でそこでこうお話をしてでこうまあね、飲む奴らがだんだん残ってくるわけですけども、食事が終わってからね。で、このね、木端じゃない、彼だけ、木端やんって言ってたんですけどね、木端さんだけ、ちょっとみんなと離れに、家がありまして、なんか、一人ですごい部屋、広い部屋を使っていまして、まあ、ちょっと民宿の方が部屋がいっぱいだったので、一人だけなんかそういう、別の部屋になんか、止めてもらったんだなんて言ってたんですけども、そこでみんなで移動して、こう、また、遅くまでね、こう飲んだりした、そんな感じなんですけども、ああいうところでですね、一回こう、お話をしたりすると、ね、不思議よね、また、次、ね、久しぶりに会っても、もう、ね、全然その人たちのこと知らないのに、一回その一夜をこう、みんなで過ごすだけで何かこう、友達になれるというかね、そういう不思議な、ことがね、ありますね。その、島に行ったりすると、そういうことがよくあるんですけども。で、その、木端さんはですね、話してみますと、ジャズピアニストだというんですね。で、まあ、酔っ払ってるし、どうせ嘘だろうとか思ってたんですけども、帰って、木端で検索すると出てくるよ、なんて言うから、ホームページで検索したら、ちゃんとね、ホームページがあって、で、割と本当にすごい人だったんですね。で、そうそうそう、日野テルマズさんとか、ジミー・スミスとか、そういう人たちとも共演してるような、本当に普通のプロのピアニストの方で、で、まあ、東京にライブも、こう、何回か、しに来てたので、見に行ったりなんかして、そんな付き合いをしてたんですけども、そう、今年にですね、関西の方から、こっちに東京に引っ越してきまして、で、まあ、しばらく3、4ヶ月いたのかな。で、引っ越してからはね、忙しくて会ってなかったんですけど、ついね、そうね、2週間ぐらい前かな、ゆうちゃん元気？なんかそんなメールが来て、僕ね、やっぱり、関西帰ることにしたんだ、みたいなメールが来たんですね。やっぱりちょっと東京は、なんか、住むには、ちょっとね、しんどいみたいな、そんな、理由だったんですけど、そっかそっか、じゃあ、まあ、飲むか、なんつって、ほんと急だったんですけども、そのメールをきっかけにちょっと夜、こう、飲んだりして、で、その時に、最近出した CD ですね。これ7月の末に出たばっかりの CD なのかな。CD をいただいたんですけども、その中にですね、一番最後の曲、みんな、英語のカバー曲とかね、自分のオリジナル曲とかやってるんですけども、最後だけ、漢字で、ハテルマと、書いてありまして、ハテルマ、波。で、テラス、で、間と書いて、ハテルマって言うんですけども、ハテルマにね、行った時の、ことをね、曲にしたんだ、なんて言ってたんですけども、まあ、ジャズなのでね、本当難しいですけども、なんかこう、波の感じだったり、その、砂浜だったり、そんなことをイメージして作ったのかな、なんて思います。本当歌物ではないので、歌詞もないんですけども、まあ、ちょっと、聞いてみてください。木端春也トリオで、ハテルマ、どうぞ。はい、聞いていただきましたのは、木端春也トリオで、ハテルマという曲でした。ねえ、どうしてあんな、こう同じ景色を見てて、こんなのが思いつくんだろうなんて、そんなこと思いますけれども、木端やんで、ひらがなで木端やんで検索すると、東京の、ライブもまだずらーっと、決まってますので、ライブというか、まあ、本当に小さい箱でやることが多いみたいですけれども、一回見に行きましたけども、本当にね、生で見るのは本当に素敵です。マジでね、素晴らしいピアニストなので、もしよかったらちょっと検索してチェックしてみてください。はい、木端やんでした。さーって、さって、さって、さー、さん、さーん、いきまーす。サルパラダイスの自分勝ちゃーなんなら、コーナーに行きますよ。はい、カットカット。サルパラダイスの、これだけは言わせてー。はい、あ、びっくりした。このコーナーはですね、毎月お題を決めて、そのテーマに沿って皆さんの、まあ、思い出話をこう聞いていこう、そんな、コーナーなんですけれども、今月のテーマは夏の思い出、こんなテーマで、やってまいりました。はい、私のそのね、夏の思い出ですとか、あと、先週先々週もそうですね、メンバーの、エピソードをちょっと収録してこう紹介してきたんですけれども、はい、先週私、あれですね、お盆休みに、はい、お休みの頭にこうね、酔っ払ってリュックごとなくしたと。で、リュックの中にはパソコン、そして手帳、携帯ね、大事なものが入っていたと。まあ、でもね、人間そのぐらいね、大切なものなくしても、元気でやっていけるんだよ、そんなお話を、したかと思います。そう、ちょっとね、そのね、後日、そのちょっとまた不思議な話があるんですけども、そのなくしたことに気づいたその日の午後ですね、たまたま一緒にいた仲間のやつにこうメールが入って、それがなんと私のなくした 携帯からのカラメールだったんですね。ちょっと気持ち悪いですね。気持ち悪い気持ち悪い。だけどここでなんかこうあんた携帯持ってんのとかいろいろ言うとあのちょっとあのなんかね捨てられちゃったりしたら困るからそこはちょっとあの普通を装ってその友達にどうしたとメールを送ってもらったんですね。だけどそれ以降もうね2日3日ずっとあの留守番電話になったままなんでその時しかメールを使ってないみたいなんですね。でまた3日後ぐらいかなあのお友達の女の子から連絡があってあのそのなくした携帯から私が2、3ヶ月ぐらい前に彼女に送ったメールが再送されてきたって言うんですね。気持ち悪いですね。何なんでしょうね。だから誰かが確実にその携帯を持っていると、まあ、パソコンリュックは分かんないですよ。携帯だけねあのどっかにあの落としていったのかもしれないしちょっと分かんないんですけどなんかそんなことがあってで私ねちょっと頑張って見つけてやろうと思ってあの探偵とかをあのヤフーで検索してで探偵事務所に電話をかけてあのリュックと携帯を落としたんですけどもでも落とした携帯から連絡があるので持ってる確かに誰かが持ってると思うのでそれの何とかして調べることできないんですかって言ったら、まあ、普通に断られましたね。そりゃそうですよね、まあ、なんか殺人事件とかそういう大きいことになればやっぱ警察とかも動いてくるんですね。そのなんとか機能みたいなのがあるじゃないなんとか機能っていうか RPP みたいななんかなんかそんなあのやつでこうなんとかこうで電話の会社と協力してやってくれるそうなんですけどそのぐらいのレベルじゃもう誰も動いてくれないみたいな感じで、全然無理でしたけども、まあ、でも携帯さ普通拾ったらさなんかしますよね。カラメールとかじゃなくてなんか例えばその誰が、リダイヤルとかにかけてでこの番号の人が携帯落としたみたいなんですけどとか言えばいいのにねえなんで言わないんだろうね。本当に不思議だわ。私ね携帯3回ぐらい拾ってるんですけど、まあ、1回は普通に交番届けてもう1回目はですね銀行で、拾ってそれでまあなんとかそのリダイヤルで一番多いところにかけたらその子のその彼女の落とした彼女の上司だったみたいですぐねなんか取りに来てくれてで3000円もらいました。あの現金じゃないんですけど商品券ねくれてねああありがたいななんて思って結構拾うといいことありますよ。もう一個はね自転車置き場で携帯が落ちてたんでまたこうリダイヤルだかなんかにかけたら本当に目の前のミキっていうスナックだったんですね。そこのミキのおばさんが出ていや携帯が落ちててって言ったら本当におばさんが出てきてでたまたまそこにいた酔っ払った本当に酔っ払ったおじさんが落としたみたいでその本人もお店の中にいて姉ちゃんじゃあちょっとおごってやっからって言われてそのスナックに連れてってもらってで酒飲ましてもらってでなんか姉ちゃんじゃあカラオケとか歌えなよって言われてなんか歌ったのかな。なんか歌いましたね。演歌じゃないけどなんか歌ってでまたごちそうになってすごいいい思いしましたよ。だから携帯拾ったらすぐなんとかした方がいいです。私もいくらでも払うよ。いくらも払わないけど返せ。はい、まあそんなことがありましたけれども、さあさあさあメンバーはどんな、夏の思い出があったんでしょうか。今日はですね、ギターの田中くんとあとコーラスの沙織ちゃんの夏の思い出です。はい、早速聞いてください。どうぞ。ドドドドドドドドドドドドドドはい、どうもこんにちは。
はい、
こんにちは。先週に、うん、いや、そうだよ、引き継ぎまして、サルパラダイスメンバーに、なんでしょうね、まあ、8月なので、夏の思い出。夏の思い出。お願いします。じゃあ、レディーファーストで、コーラスのサルちゃんから、
お願いします。これは多分誰もが1回ぐらいはやったことがあるような気がするんですけど、うんうん、小学校 3,4 年生ぐらいの時に夏休みのプール教室があって、うんうんうん、でもう分かっちゃったよ。プールが好きだからすごい毎回毎回楽しみにしててそれで、でも水着に着替えるのめんどくさいから、うんうん、家で水着を着替えて、うん、でその上からワンピースを着て、うん、そのままプールに
行
く
よくやった、
うん、よくやりますよ、うん、それで普通にそのプールが終わって、うん、帰りに
着替えようと思って、うんうん、バスタオルで体拭いて、うんうんうん、さあ下着を着ようと思ったら、うん、
あ、そう、プールの後、
プールの後、
はいはいはいはい、
あのパンツが入って
ない、ああ、そっか、本当だ、本当だ、
やったことありますか？
いや、私はないね。
ないですか？
あ、
で、あ、どうしようと思って、あ、でも
ローパン、そうね、レンジ学園
で、またワンピースを着たら濡れちゃうじゃないですか、
そうね、
私多分その恥ずかしい、それも恥ずかしいなと思って散々迷った挙句ノーパンで帰
る、すごいな、ね、
走って帰りたかったけど、でも変にめくれちゃう、やだし、
そうですね、
見えながらね、
すごいあの変な歩き方で一緒に帰ったのが
すごいな、それ。
うわ、ワンピースはあの白くなってよかったね。白かったらもう全然
ないですけど。
いや、だけどまあ、小学3年生
だからまだね。え、私もう3年で高校。
すごいね。
もうバーンってこう、3年生ぐらいでもう、バーンってしてたからね。
そんな感じです。
すごいね、それ
。いい話でしたね。
ダメには止まんない話だよね。
やばいね。さあ、下ネタが、3回続いておりますね、先週です、はい、いい感じで続いてますよ、
下ネタじゃないけどね、じゃあ、お兄ちゃん行きます
か、はい、お願いします、
本当は落ちなくて、別でいいんですか、
いいですけど、あのメンバー最後ですけどね、真田君どうぞ、サマーメモリーズ、
サマーメモリーズ、うん、いや、僕は夏がとても好きな男なんですが、うん、なので、別に笑いとかじゃなくて普通に真面目な話としては、うんうん、やっぱこう花火屋さんで仕事をしてた夏がすごいね、
花火屋さんで、
18、19ぐらいの夏とか、
うんうん、花火屋さんで何をするの、
花火屋さんで花火をあげるんです、
もう現場だ、
もう現場です、
現場の仕事だ、
朝4時から夜中の2時までとか、
うんうんうん、本当にあげるんだ、花火大会とかで、そうそう、
ディズニーランドとか、このあの足立区の花火大会とか、
うんうん、あげてた、裏方側だったんだ、
そうね、
そうそう、それはすごいね、
だから花火大会とかも皆さんこう浴衣着ていくじゃないですか、くそくだらねえなと思うわけですよね、
なんで、
それだってあの江ノ島の花火大会とか行くんじゃないですか、くそくだらねえなと思ったら、ね、やべ、スポンサーついてたらどうしよう、やっぱりこう目の前真下で見える花火っていうのは、ね、すごいですよ、
へえ、
まあまあまあ、そんなわけで、まあ、夏ね、ひと夏みっちり花火屋でバイトして、うんうんうん、さっきも言ったけど朝の4時から夜の2時までですよ、
うん、それ無理だよね、22時間か無理だね、
次の日また朝5時からとか
それあれだったから、ね、
でまあそれでひと夏で35万ぐらい稼いで、まあ、初めてこうバイクを買って、うんうん、夏の終わりにこうツーリング行ったなっていうのが、うん、まあこっちはないけど、まあ夏のサマーメモリーズです、うんうん、ありがとうございました、
はい、
はい、
じゃあありがとうございました、
はい、さよなら、
さよなら、ありがとう、
はい、こんな感じで、メンバー夏の思い出、聞いてきましたけれども、サルちゃんはまあね、パンツの話ですね、ね、あの小学校の頃とかってあれですもんね、男女あの全然あの昔の話ですけど、あの男女同じね教室でこう着替えてこうあのプールも一緒だったんですけども、私も一回だけパンツをね落としちゃったことがあって、そうね、純粋だね、それだけで恥ずかしいんだもんね、今じゃ考えられないですね、本当パンツなんてくれてやるって感じですけどもねえ、いつからこういう風に女性はなっていっちゃうんだろうな、本当に、まあまあまあいいとして、はい、あの夏の思い出お便りを、いただいてますので早速紹介したいと思います、はい、お名前がテルさんです、はい、サルパラリコさんこんばんは、こんばんは、夏も終わりですね、夏の思い出といえば今となれば遥か昔のことですが、きつかった部活の思い出ですかね、僕はサッカー部でしたが、練習中に水は飲めない時代でしたし、先輩には絶対服従でしたし、普通に練習は厳しいし、先輩に粗相すれば殴られるか、特訓という名の嫌がらせの雨あられ、かわいそうですね。二度と戻りたくない日々ですが、いい思い出です。そもそも逃げ出すという選択肢が頭になかったわけですから、悪く言えば見事に洗脳されていたわけですね。まあ、そんな中にも密かな楽しみもありました。好きな女の子がいたわけですが、彼女はバスケ部で、たまに練習の時間が被るときは意味もなく体育館の 体育館うろうろしたものです、青春の夏、日本の夏です。では放送頑張ってください。はい、てるさんありがとうございます。うん、いいですね、体育館うろうろしたいですね。ね、ブルマって素敵ですよね。ね、いや私もまあ、運動部ではなかったので、部活はやってましたけども、あんな真夏の暑い時にね、本当みんな本当ですよね、その逃げるっていう選択肢はないですね、やめるとかそういう選択肢はないですね。まあもちろんやめてしまう子もいたんですけどもね、あれは本当大変だったけども、私も部活やってたのはいい思い出だなと思います。いやいや、それにしても運動部の部室ってやらしいですよね。やらしいっていうか隔離された感じがやらしいですよね。はい。いいなと思いますよ。はい。そして、もう一個いただきました。ペンネーム汗の分だけビールがうまいさんからいただきました。ゆうこさんこんにちは。こんにちは。暑さがマックスになってきましたが体調を崩していませんか。うん、元気ですよ。夏はちゃんとお外で遊んで、ちゃんとお昼寝して体力キープしてくださいね。さて、今回のお題は夏の思い出ですよね。夏といえば夏休み、夏休みといえば金欠、金欠といえばアルバイトというわけでいろいろやりました。学生時代のアルバイト、楽なバイトでは、今はないんですが、川崎にあった高級スポーツジムでプールのインストラクターの助手をやったのが一番ハイグレード、当時はバブルということもあって、入会金200万もするジムだった。誰だ、パソコン返せ。なんとデパートの6階の中をぶち抜いて作られたダイビングプールが目玉。プールの半分がガラスでできていて、さらにそのガラスの部分が水槽になって、熱帯魚をたくさん泳がしている。日本語難しいなって書いてますけど、そうですね、想像力が必要ですね。うまく説明できませんって書いてあります。つまりプールに潜っているとお魚が泳いでる目線になれるっていう、今じゃ考えられないバブリーなプール、すごいですね。多分もういないでしょうね今ね。そのジムの人たちって、みんな変わっていました。インストラクターさんは誰とも口を聞かず、いつもプロテインの本と、洋物のマッチョな男の写真集を見ているし、昼間から来るバブリーなおばちゃん、おじちゃんに混じって、たまにやってくるギャル、そのギャルちゃんにもいらっしゃいませと営業スマイルで挨拶をすると、いらっしゃいましたと満面の笑顔で言い放つ。あっという間だったけど、快適な夏と上流社会とたくさんの人間模様を体験した夏でした。やっぱりお金持ちすぎると頭おかしくなっちゃうんでしょうね。まあそんなことないですね。うん、逆に辛いバイトで。偏見だね今の私。もう怖い怖い。逆に、辛いバイトでは、電気設備点検のバイト、お盆休みに工場を止める会社が多いので、千葉の五位工業地帯では集中して点検作業が行われます。そのため、お盆を中心に2週間泊まり込みの缶詰バイトでした。初めての工業地帯のビジネス旅館、これがものすごい汚くて大部屋で臭い、初めてのバスへのスナック、初めて大人の様々な事情のある人たちの生い立ちを聞きながらの飲み会、大学生の僕には刺激の強い話ばかり、そして初めての陰、陰と書いて丸があってんって書いてあるんですが、陰菌ですねきっとね。だって風呂が汚いんだもの、絶対あそこで移されたということね。本気で大変な暮らしをしている人たち、社会を下から支えている人たち、這い上がろうとする人たちとリアルに酒を、交わしてのお付き合いが大学4年間の中で一番気持ちを大人にしてくれたと思います。そして、分かったこと、シンプルだけど、何があってもどんなになってしまっても気持ちでちゃんと生きていけるって、そうだそうだ。ムシムシの夏と炎天下のヘルメットと、お金をもらって教えてもらったリアルな世界、世の中を下から支えている世界を、体験した夏でしたということでした。はい、汗の分だけビールが甘い。そうね、まあ、夏休みっていうとね、アルバイト私もねしましたね。初めてバイトをしたのが高校2年生で、それも本当にね夏休みだからね、夏だったんですけれども、そこの駅の前にある本当にもう小さい汚い喫茶店だったんですけれども、時給もね600円ぐらいだったかな。それが初めてのバイトで、そこのマスターがですね、パキスタン人だったんですね。日本語はなんとか喋れるけども片言という感じで、そんな奇妙なとこに私は初めてバイトに行ったんですけども、すごい仕事がですね、彼はパキスタン人のくせにってことはない、これも偏見だけども、ネズミが苦手で ネズミとかゴキブリがすごいね、よく出るお店だったんですけども、ネズミの、まあ、かわいそうだけども、ちょっと、ネズミちゃんをこうね、捕まえるというか、殺してしまうような薬をやっぱり置かなきゃいけない飲食店だからね。それで、大きいネズミが取れると、私を呼んでですね、やってくれ、やってくれ。ねえ、ひどいですね。そんな、夏休みがありました。はい。まあ、ほんとね、4週でちょっと、あれですね、喋りきれないですね。本当はもっといろいろ、お話ししたかったんですけども、まあまあ、また、来年とかね、夏の思い出、たくさんお話ししたいなと思います。はい。こんな感じで、今月のテーマは夏の思い出、お送りしてきましたけれども、来月、9月のテーマはですね、そう、考えなきゃと思ってさっき考えた、そうですね、皆さんの、苦労した話とか、辛かった話、そんなのをちょっと聞いてみようかなと思います。そういう苦労とか、辛かったことって、私はいつもなんていうか、肥やしのような感じで思っています。なんかそういうことがいっぱいあった方が、なんていうか、大きくなれるんじゃないかな、なんてそういうふうに思っているので、皆さんの、苦労した話や、辛かった話、ぜひぜひ聞かせてください。はい、ファックスはですね、046-265-2777。046-265-2777 です。はい。そして、メールアドレスは、sal@fmyamato.co.jp、sal@fmyamato.co.jp まで送ってくださーい。はーい。終わり。さあ、ここで、あれします。あれしますよ。さあさあさあさあ、今日はどんな曲を弾き語るんでしょうか。ヨコちゃんの弾き語りコーナー。はい、なんというか、そうですね。まあ、なんかちょっと恋の歌、またちょっとね、選んできましたけれども、はい、これはね、名曲だね。これはいい曲だよ、本当に。よく使うね、作るね、こんな曲を。あ、これね、行きましょうか。宇多田ヒカルちゃんで、ファーストラブ。ごめんなさいね、もうテンポも取れてないしね、もう大丈夫だよ、安心して聞いてね。さあさん、はい。最後のキスはタバコのフライバーがした、苦くて切ない香り、明日の今頃にはあなたはどこにいるんだろう、誰を思ってるんだろう。 You always gonna be my love。 いつか誰かとまた恋に落ちてもTrue love, you taught me how. You're always gonna be the one. 今はまだ悲しいラブソング、新しい歌歌えるまで。悲しい時間動き出そうとしてる、忘れたくないことばかり、明日の今頃には私はきっと泣いてる、あなたを思ってるんだろう。いつもあなただけの場所があるから、 I hope that I have a place in your heart too。 Now and forever you are still the one。 今はまだ悲しいラブソング、新しい歌歌える前。 よく思いつくね、こんな曲が。本当に素晴らしい。まあでも私のよりやっぱ宇多田ヒカルちゃんが歌った方がよっぽどいいな。こんな感想言ってどうすんだ。そしたらね、もう一曲ちょっと歌っちゃおうかな。短めですけど、せっかく、今月8月、26日日曜日に、この曲、東京空がリリースしましたので、ちょっと短めにやりますけれども、ちょっと今日は弾き語りで聴いてください。サルパラダイスで東京空。
してます、お元気ですか、会いたいよ、こうやって最後のセミが鳴き止むたびに思うこと、寂しくて悲しくて一瞬だけ君のことを思うよ、お元気ですか、
リバーブが、はーい、こんな感じの、曲です、東京空、サルパラダイスのホームページからも、東京空のアルバムが購入できますので、ぜひぜひ、サルパラダイスで、検索してもらえたら嬉しいです。はーい、来週も何かちょっと弾き語りを、考えていきますので、お楽しみにしてください。さあさあ、今日、最後の1曲を流していこうかと思いますけれども、はいはいはいね、8月は私勝手にサザンオールスターズ、月間週間意味がわかりませんがね、せっかく夏なので、あー悲しいな、最後の、8月ですけれども、サザンオールスターズの曲をかけたいと思います。はい、大好きですこの曲、サザンオールスターズで真夏の果実。サルパラダイスじゃないの、何をちまやったこと言ってんだ。サザンオールスターズで、真夏の果実、こちらを、聞きながらですね、サルパラダイスのライブ告知していこうと思います。はい、今月は1本だけあります。8月31日の金曜日に、お外でちょっと演奏してきます。ごめんなさい、ちょっとまだ情報がいただけてなくて、とにかく汐留に集合という感じですけれども、7時から8時、この1時間をですね、サルパラダイスの、楽曲と、あとカバー曲で、半々でですね、もうぶっ通し、ねえ、ぶっ通し1時間って結構しんどいですけども、まあ、楽しいライブにしますので、サルパラダイスのホームページで、詳細の方をチェックしてください。はい。そして、9月のライブはですね、2本決まっていまして、9月の6日、木曜日、こちら、代々木、ライブハウスブーガルでですね、お友達のあつこちゃんという、方の企画ででして、歌姫ナイトということで、女性ボーカルの、アーティストさんを4組、集めた企画なんですけれども、サルパラダイスは8時20分から演奏します。バンド編成でやりますよ。そして、 21日の金曜日、こちらも、ライブハウス代々木のブーガルで、こちらもですね、またお友達の企画に、呼んでもらいました。あきこちゃん、あきこちゃんじゃない、あきですね。あきちゃんの、企画に呼んでもらいました。1年ぶりのあきちゃんの企画です。対バンさんもすごく面白いので、ぜひぜひ皆さん足を運んでください。はい、あとはまあ年内はですね、10月14日に、サルパラダイス皆さんでですね、軽井沢、オーガホール、オーガホールというところで、グランプリコンサート、はい、こちらはですね、東京空を、7人で演奏してきます。もし、15組の中で、もし1位を取れたらですね、なんと賞金が100万円ということで、そちらを、狙って、はい、軽井沢に行っていきたいと思います。そして11月の11日は、またね、昨年に続きまして走るツアー、in 沖縄ということで、企画しております。東京からはウツボ、ラブルーズ、そしてソルパラダイスの3組が行きます。沖縄の、バンドさんは今検討中で、まだ決まってませんけれども、ちょっとね、楽しいバンドさんが決まりそうなので、また決まったらここで告知したいと思います。はい、そしてですね、どんどん CD の宣伝をしたいと思います。まだレコード店には、並んでないんですけれども、26日に発売しましたサルパラダイスの、東京空、こちらはですね、インターネットサルパラダイスのホームページからも、購入できますので、ぜひぜひ本当にたくさんの人に、聞いてもらいたいなと思うので、ホームページからもしくは、ライブにね、足を運んでいただいて、でそこで買っていただいて、聞いてもらえたらいいなと思っておりまーす。勢いでーす。はい、まあ、東京空はですね、11月の9日、この日にですね、全国発売もしますので、皆さんのお近くのレコード店でも手に入るようになるかと思いますが、ぜひぜひすぐに聴いてほしい、すぐに聴いてほしい、はい、買ってください、お願いします。はーい、ドンドンドンドン、バストラです。はい、もう夏がね、終わってしまいますけれども、まあ残暑がね、これからも続くかもしれません。皆さんの夏の思い出、どんな思い出ができましたでしょうか。はい、なんだ、さよなら。また来週。